マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。さて早いものでもう2月も後半と、ということになりましたけれども ね、
はい、
そうそう、私先週ねちょっと嬉しいことがありまして、この番組に関してなんですけれどもね、
はい、
定期的に私歯医者さんに検診というかねクリーニング通ってるんですけれども、
はい、
そこの衛生士さんにね、FM アイズルの高橋さんですよねって
お声
をかけていただきまして、
素敵、
はい、でその方ね本当にねよく聞いてらっしゃって、選曲がいいですねって、はい言っていただきまして、
嬉しいですよね。
いやすごいマニアックだと思いますけどって話をしてたら、いやそれがまた結構面白くてみたいなね、話をされてまして、私がこう、新妻聖子さんとか夏川りみさんが好きだっていうこともね、もうそんなところまで、本当に、よく楽しみに聞いてくださってるっていうのがね
分
かりまして、本当嬉しかったです。ありがとうございます。また、ね、今日も聞いていらっしゃいますでしょうかね。メッセージもね、はい、ご遠慮なくぜひお寄せいただければと思いますので、
はい、
この番組ちょっと収録、放送をしておりますので、メッセージを送りいただいても、反映できるのがその次かその次の次ぐらいに、なってしまう可能性はありますけれどもね、FM マイゼルのホームページとあとは、E メール fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp舞鶴赤レンガラジオ宛てとお書きの上、ぜひメッセージもお寄せいただければと思います。
はい、お待ちしております。
さあ、じゃあ今日もねちょっと、マニアックな選曲でまた
楽しみですよ、ね、
お送りしていきたいと思いますけれども、松井咲子さんというね、
はい、
ピアニストがいらっしゃいまして、実はこの方元 AKB48 なんですよね。
そうなんですね、
はい、そしてその AKB48 在籍中の2012年に、
はい、
もちろんこの AKB としては初めての企画でソロのピアノアルバムを、発売されていました。
はい、
でその中から1曲お聴きいただきたいんですけれどもね、リスナーの皆さんねこれちょっと冒頭までちょっともうお聴きいただきたいと思うんですが、
はい、
AKB の曲をカバーされてるんですけれども、ピアノでね、まあ分かりません、最初は特に。
そうなんですね、
ちょっとまず、それをお聴きいただきながら入っていきたいと思います。松井咲子さんのピアノで会いたかったお聴きいただきました。とっても壮大な会いたかったに、なりましたけれどもね、松井咲子さん、音楽大学を、卒業されておりまして、最近では、ピアノでのね、テレビの対決番組のも、ね、も出演されたりとか、あとは最近ね流行ってるインスタライブ、
はい、うん、
たまにインスタライブをされるんですけれども、これもあまり予告なくね結構 夜の11時12時頃に突然始まることがありましてそしてインスタライブって動画なんですけれども、
はい、
この方のはほとんどが真っ暗なインスタライブ、声だけでね、多分もう家でまったりとされてる時に始まるんだと思うんですけれども、それもひそひそ声で、突然始まるこのインスタライブというのね
楽しいですね、逆にね、
まあ、私も含めファンの皆さん結構楽しみに、
はい、
それも予告なくなんでね、たまたまその時携帯を見てると、ラッキーって思う、
ですね、
うん、そんな、感じですけれどもね、本当、はい、ね、いろんな AKB48 も卒業されてから活躍をされてますよね、はい、さあ、この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。 ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さあ、一つ目は、先週に引き続きまして、明治の人づくり舞鶴幼稚園135年の歩みです。
はい。
舞鶴では、ね、先週もお話ししておりましたに、とっても歴史のある幼稚園、はい、舞鶴幼稚園なんですけれどもね、はい、やっぱ135年ってやっぱり
すごいですよ ね。
で、昨年4月にこの歴史ある舞鶴幼稚園と西乳児保育所が統合されまして、舞鶴こども園が開園しました。
うん。
で、この旧舞鶴幼稚園ですが、明治17年そう明治時代なんですよね、今の明倫小学校の中に幼稚保育課を置いて、幼児の保育を開始したのが始まりと、
はい、
いうことで、これは、ね、全国でも10番目、また京都府内では2番目という先進的な、取り組みだったということですね。
すごいですね。
で、今回展示では、希少に取り入れられましたなでしこのように可愛い子どもたちに未来を託した、明治の舞鶴の人々の幼児教育に込めた思いをたどりますと、そういった趣旨で今回の展示が、はい、3月8日までですね、赤レンガパーク3号棟舞鶴知恵蔵の1階企画展示室で開催されています。
うん。
で、まあ、実際どんなものが、展示されているかといいますと、はい、当舞鶴こども園が所蔵されています教育資料ということで、クラスの額であったり、唱歌の掛け図、桃太郎掛け図、青い目の人形、なんかとってもこうレトロな、イメージがありますよね。動物画、しつけカード、なでしこ起床、延期、フレーベルの音物、紙芝居、誕生会標本、写真帳、植物標本。誕生会標本って何なんでしょうね。
何でしょうね。
標本、ちょっと実際見てみないとっていうところですね。ままごと道具や稚児の鉄錆などということでね、多分ね、舞鶴幼稚園をその頃、
はい、
ね、卒業されたという方、卒園されたという方も、
ね、
懐かしくご覧いただけるんではないでしょうかね。そして今の、ね、子どもたちにも、
はい、
つながっているものもあるでしょうしね。今どうなんでしょう、ままごととかね。
いいですよ ね。でもうちの主人が舞鶴幼稚園、
はい、
卒園したんですけれども、
そうですか。
やっぱりね、こういうの今やってるんだよっていう話をしてみたら、ちょっと行ってみたいなって言ってたんで、そうやってやっぱり卒園された方が、ね、この、
ね、
イベント、見に行かれるのいいのかなと思ったりもしますよ。
なんかちょっと子供心に戻れる瞬間というかね、はい、そんなこともあるかもしれませんし、また、はい、ね、今の子供たちにもね、何かこんなので遊んでたんだとかね、そういう、発見もあるかもしれませんし、
ね、明治時代を感じれるかもしれない、はい、
そして、まあ、今の、ね、保育士さんとか、はい、そういう方にもまた何か参考になるものがあるかもしれませんね。
そうですね。
で、今回のこの、展示ですけれども、舞鶴市郷土資料館、舞鶴ふるさと発見館の、出張展示という形で行われておりまして、この舞鶴市郷土資料館、西舞鶴の方でも舞鶴幼稚園関係の資料が展示されています。今回の展示会、舞鶴こども園開園記念、明治の人づくり舞鶴幼稚園135年の歩みは、3月8日日曜日まで赤レンガパーク3号棟1階企画展示室で午前9時から夕方5時まで行われています。休館日はありません。入館は無料です。お問い合わせは舞鶴市郷土資料館、電話0773-75-8836、0773-75-8836までお問い合わせください。さあ、続いては、
はい、
こちらもちょっとね、難しそうなイメージがありますけれども、はい、最近ですね、結構ニュースなんかでもこの SDGs、
はい、
という言葉を、耳にするようになってきました。はい、私も SDGs というこの文字は見たことがあるんですけれども、
はい、
何のことって言われるとちょっとなかなかすぐに説明が、できないところではあるんですが、
はい、
まずこの SDGs というのが何かということなんですが、これは、サステナブルディベロップメントゴールズ、持続可能な開発目標の略称です。2015年国連サミットで日本を含む193の加盟国の全会一致で採択された2030年までに達成すべき世界共通の17の目標なんですね。 で、これは舞鶴市でも未来型の心が通う便利な田舎暮らしの実現に向けた取り組み、舞鶴版ソサイエティ 5.04SDGs が高い評価を受けまして、国から SDGs 未来都市に認定されまして、さらには全国で 10の自治体のみに与えられます SDGs モデル事業にも選定されて、さまざまな事業に取り組んでいるということで、ね、結構この舞鶴市がとても先進的な取り組みをされている SDGs ということですね、持続可能な開発目標、なんですけれども、この SDGs のワークショップが行われます。で、難しそうと思われると思うんですが、これをですねカードゲームを使って遊び感覚で学ぼうというイベントが3月7日土曜日に行われます。まあ最近よく聞くようになった世界の目標 SDGs、 けどそもそも SDGs って何をするのなどなど知らないことも多いと思います。
はい、
そんな皆さん、ぜひカードゲームをしながら気軽に SDGs について学んでみませんかというイベントなんですね。3月7日土曜日1時半から4時15分まで、受付は1時からで、赤レンガパーク2号棟とコワーキングスペースで行われます。定員は先着50名、対象は高校生以上で、参加費は無料となっています。申し込み期間は2月28日金曜日までです。参加者の氏名、住所、電話番号を電話、ファックスまたは E メールで舞鶴市生活環境課へご連絡くださいということですね。まあ、本当ね、このカードゲーム、を使って遊び感覚でというと、あ、ちょっと勉強してみようかなという感じが、ね、
ちょっとハードルが下がる気もしますよ ね、
またこのね、世界で取り組まれているこの持続可能な開発目標、そして舞鶴市がね、本当先進的な取り組みをされているということで、ぜひね、この舞鶴の、市民の皆さんにも、そういった取り組み、どういうものなんだろうということをね、知ってもらえるとてもいい機会かと思いますので、高校生以上対象ということでね、
そうなんですね、
はい、ぜひぜひ若い皆さんにも参加をしていただければと、
ね、大人の方だけじゃなくて高校生からっていうのがまたね、
そうですね、
若い力もっていうことでしょうかね、
やはり2030年までに達成すべきということで、はい、まあ、これからね、10年間ですか、やはり若い皆さんの力も本当に必要とされている、ね、ということだと思いますのでね、
はい、
お申し込みお問い合わせですけれども、舞鶴市市民文化環境部環境対策室生活環境課、電話0773-66-1064、0773-66-1064、ファックスは0773-62-9891、ファックスは0773-62-9891までということですね。この機会にぜひ SDGs ワークショップ、カードゲームを使って遊び感覚で、この SDGs について学んでみてはいかがでしょうか。日時は3月7日土曜日です。ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報、今日は明治の人づくり、舞鶴幼稚園135年の歩み、そして SDGs カードゲームを使ったワークショップについてお伝えいたしました。それでは音楽です。また、カバー曲を今日も、お送りしていきたいと思うんですけれども、
はい、
伊藤優奈さんのエンドレスストーリー、懐かしい曲ですよ ね、
はい、
こちらを、ね、この方も最近ちょっと今日本で活動されてませんが、はい、クリス・ハートさんの歌でお聴きいただきたいと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さあ、この番組の、ね、スポンサーでもあります、舞鶴五郎スカイタワーですけれどもね、
はい、
最近ちょっとまた新しい取り組みが始まりまして、YouTube のチャンネルが始まったんですよ ね、
素敵です。
はい、何をしているかと言いますと、五郎ヶ岳公園からの絶景を24時間365日、生中継で、ね、配信をしております。
はい、
これね、本当に素晴らしい景色ですのでね、ぜひ五郎ヶ岳で ね、
行ってほしいですよね。
YouTube を検索して、まずはどんな感じか見ていただいて、でいろんな使い方が、ね、できると思うんですけど、今どんな様子だろうっていう見るのも、ね、いいですし、 ちょっと近くの方だと、今どんな景色だろうというのを見てから実際に見に来るとか ね、
ライブ感だったりお天気も伝わりますもん ね。
あとねこれ、まあ、ちょっと今シーズン過ぎましたけれどもね、雲海をね、はい、楽しみに来られている方も多いと思いますが、雲海も今日出てるかなっていうのもね、
先に
チェックをできますよね。まあね、見てから間に合う距離の方であればですけれども、はいはい、でもね、YouTube ですので、スマートフォンとかからでもね、チェックできますので、まあ舞鶴の景色のこう下調べといいますか、そういうのも見ていただいてもいいですし、またそうですね、このラジオ舞鶴を離れて舞鶴出身の方で遠くで見ていらっしゃる方もぜひこの今の様子、ね、いつでも見られるっていうのはね、
ふるさとを見られるっていう感じでいいですね。
いいですよね、本当にこの素晴らしい近畿百景第1位の絶景ですのでね、ちょっと興味のある方はまずこの YouTube でぜひ、チャンネル登録もしていただきまして、チェックをしていただければと思いますのでね、よろしくお願いいたします。五郎スカイタワー、そしてお隣の五郎スカイカフェ七子もね、本当に今いろんなメニューで、
そうなんですよね、楽しめますよね。
五郎バーガーもすごいですよね。本当にね、積みタワーのように、積み上がっておりますので、まあ、これはねシェアして食べていただきたいですかね。
大きいですもんね。
マイゾルカイジカレー、妙高のカレーもありますし、
こちらも人気ですよね。
残念ながらこの五郎ヶ岳の山の上まで、公共の交通機関では、お越しいただくことができませんのでね、自家用車でお越しいただくか、あるいは、下からはタクシーをご利用いただくという形になりますけれども、あとは、まあ、これからちょっとまだ今寒いですけれどもね、もう少し暖かくなってきますと、歩いて登山道を登ってみるというのもまた、
いい運動になりますよね。
運動になりますし、達成感も抜群かと思いますので、お越しいただければと思います。お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都より、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。